トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。さて続いてはチャレキッズのコーナーです。
イエーイ
やった。障害のある子どもたちの夢を叶えるプロジェクト、その進捗状況をお伝えしますということで、本日はチャレキッズ事務局の中島 P にスタジオに入ってもらいますということで、どうも
よろしくお願いいたします。
どうも
どうしました、今日は皆さんちょっと元気がないようにお見受けいたしますが、元気ですか？
から元気やろ、
うん、いや今ちょっと落ち着いてるんで、さっきの
曲あ何元気がないじゃなくて落ち着いてるんだ、
うん、
あ曲の余韻、
そうそうそうそう、
あごめんなさい、
落ち着きがないよ、
あごめんなさい、
本当だ、
あ全然空気読まずにすみませんね。ということでですね、我々チャレキッズはですね、常に、はい、元気いっぱいお届けしていきたいと思いますが、
はい、
先週ちょっと告知をしました、
はい、
先日ですね、1月の6日火曜日にですね、
はい、
セミナーがありました。これはですね、就労につながる効果的な職業教育の実践というテーマでですね、はい、福岡市の発達教育センターで開催されました、うん、まあ、目的としましては、保護者の方、そして教職員の方々に、どのような職業訓練、そしてキャリア教育を生徒の皆さんに、していけばいいのかというのを共有しましょうということですね、
はい、
その講師を務められたのがこちら、人材戦略コンサルタント産業カウンセラーでいらっしゃいます佐藤康弘さんという方で、この方はですね、通常 の一般企業のコンサルもやるんですけれども、うん、そういう障害を お持ちのですね、障害のある方々の職業訓練とか、またそのマッチングとかですね、そういったところでも企業にアドバイスをされていた立場ということなんですね。
いる立場
ですね、はい、さあそんな中でですね、どういった内容で、進行していたかといいますと、まずキャリア教育とはというところなんですけれども、ちなみに文ちゃん、
はい、
キャリア教育と職業教育という2種類が出てきたんですけれども、
はい、
どちらがどうか分かりになりますか？
職業は、うん、とりあえずって言っちゃいけないけど、とりあえず仕事に就くことで、キャリアは、うん、段階を踏んで進むためのなんか長い目で見た教育、うん、
なるほどね、
分かんない、
キャリア教育と職業教育これはですね、はい、ここで使われていたその意味合いとしましては、うん、キャリア教育というのは生きていくための方法を学ぶ
方法、
そうですね、
はい、
生きていくための方法、何のために生きているのか、何のために働くのか、
うん、
何のため仕事をしているのか、ね、それを知ってそこにやりがいを感じ、うんうん、自分の価値をその仕事というところに求めて、うんうん、そしてステップアップしていく、それがまあキャリア教育であると、
はい、
もう一つ職業教育というのは、うん、就労そして就職するための方法を教える、学ぶこと、
うん、
ということです、うん、要は価値観がキャリアの方で、実際にその技術を学ぶ方が職業教育ということになりますね。
なるほどね。
じゃあどっちも必要なんですね。
そういうことです。例えばだから魚釣りで例えますと、うん、何のため魚釣るんだ、
魚釣り、
なんで魚釣るんだろう。
なるほど。
家族を養うため、もしくはでっかい魚を釣ってみんなに自慢したいからとかですね、
いろいろあります
ね。そしてそこでそうやって釣り竿を選んだり、うんね、仕掛けを学んだりするのが職業教育の方という、そんな感じでございます、
ね、
じゃあそんなですね、キャリア教育とか職業教育、それを、障害のある子どもたち、まあ、ここで語られていたのは基本的には知的な、障害をお持ちの、うん、皆さんに対してということだったんですけれども、
うん、
実際はですね、企業から見たら、うん、そのキャリアとか職業とか、はいはい、こちらがこうしたいとああしたいとかあるんですけど、うん、企業側からするとまずは即戦力が欲しいと。
まあそうでしょうね。
そうなんですね、
うん、
僕たち側といいますか、保護者側、教員たちがいくらその子どもたちの幸せのために、うん、やっぱり、ね、仕事をして家庭を得て生きていくためにはまず感覚も大事だし、うん、マインドも大事だし、うん、そして技術が大事、
はい、
企業からするとそんなのどうでもいいと、すぐ使える人、
はい、すごくわかりますね僕はそっち側やね。
そうですか。
うん、
まあどうでもいいけどさって感じです。僕は言葉悪いですけど、
うんうんうん、
何ができる障害者なの、うん、っていうところは多分企業側が一番聞きたいし、
うん、
で何ができますって言えない、ね、障害者の子どもたちだったり、うん、学校の先生側だったりするところに多分もどかしさもあるんじゃないかなと。
そうですね。 ぱこのセミナーで一つここに感じたんですよね、ギャップを、はい、要は先生側や保護者側、うん、送り出し今後もですね続いていって幸せになってほしいという人たちは、うん、その全体像を捉えて企業の方々にもこちら側に来てくれて一緒に守ってほしいとか一緒に育んでほしいとか、うん、そういうのを考えてるんですけど、
難しいね、
企業ですよ、
そう、難しいよ、ね、難しい、
何のための会社って、
そうそうそう、営利をね求めていくのは企業ですからね、
難しいよね、
そうなんです、そういうところはやっぱり如実にあるなと思いました。じゃあそんな中でその企業にどうマッチングしていくかというときに大切なのは何でしょうかということです、はい、企業が一番即戦力として求めていること、学校側はですね意外に資格スキルそういったものを、技術としてですね生徒たちに伝えようとしていますが、実は企業側はそんなもんは逆に後からもつくよと、何より大事なのはコミュニケーション力ですというお話をされています。
大切、わかります、
わかります、
もうね、ええ、ラジオだから表情伝わらんけど俺の表情飛んでいけって感じ
そうですか、
そらそうですよ、
まずはというところですよね、
仲良しできないってことでしょ、うん、極論ね、うん、コミュニケーション取れなかったら、うん、それは本人も寂しいし、うん、会社側とか学校側も寂しいことだから、そう、そう寂しいはねなるべくちっちゃい方がいいかなと思いますけどね、
うん、そうですね、うん、ということでそのコミュニケーション力どういうところで測られるかというのが、はい、挨拶ができる、
うん、
人の顔を見て話をすることができる、
うん、
遅刻をしない、
はい、
自己評価ができる、うん、生活の基本ができるなどなどと、
など
自己評価ができる、うん、もうコミュニケーション
俺ってイケメンだろとか
それはもう分かってるんで、
それ以上
でもその何ていうんですか、自分ができたとかできないとか、うん、自分がこれが苦手だとか、
そういうことができないことが自分で分かることが自己評価ですね、
うんうん、そうですよね、
できることは別に大したことないんで、
う
ん
う
ん、
じゃあそういったところをですね、うん、障害のある子どもたちに伝えるときにですね、こうやっぱり難しいのがその理解してそれが大事だからしてくださいっていうところになるととてもハードルが上がるそうなんですね、うんうん、それをどうしてしなくちゃいけないのかとかからですね教える、さっきの言ったキャリア感のところからいくと難しい部分があると、うんうん、なのでここで語られていたのは形から入るということですね。
なるほど、
まずはとにかくそれが大切なんですよということで、まずもう本当に繰り返し繰り返しやっていくことでその動作とか、うん、そのマナーをですね身につけてしまおうと、
うん、
ということなんです。で今回ですねお話が出てきていたのがモデルとして博多高等学園という
ところですね、はいはい
はい、あと福岡中央、うん、学校、
中高校、
福岡中央何でしたっけ、すいません正式名称を、はい、ど忘れしましたけれども、
などなどの学校、
そうですね、福岡中央特別支援学校ですね、
はい
はい、そこは何をやっているかというと、まずは形からということで、とにかくそのか、動作ですね、はい、目を見て話すとか、
うん、
大きな声を出すとか、
うん、
表情を作る、ありがとうとか、おはようございますと目を見て言うとかですね、うん、そういったところを教えているということなんです、それがですね、なぜ大事なのかと言いますと、うん、そういう知的の障害のある方はおおむねですけれども、まあ、結構そういう方が多いという意味なんですが、はい、単純な作業とか動作を繰り返することはですねあまり苦ではなく、うん、結構続けてやることができる才能が多い方が多いということなんですね、うん、なのでまずそういう訓練をやってその動作が身について、うん、それが当たり前にできるようになると、さっきの言ったコミュニケーション力が形からできている、うん、心の中では分かっていないかもしれませんけれども、うん、それで、コミュニケーションができるというふうに判断される、うん、その中で会社に就職することができる、うん、その中でやりがいを見つけられたり、
うんうん、
そういうふうに後から今度はキャリア感がついてくるということです ね、あ、ここで認められる、うん、必要とされる、それによって褒められたり、うん、ご褒美を、ね、報酬をもらえると、
うんうん、
いうところが大事なんじゃないでしょうかということで、うん、まあ、訓練型の
パッケージでってことですね。
そうですね、そういうふうなところがもうすでに、うん、ありますので、ぜひ先生方や保護者の方々にもですね、うん、そういう訓練的な、やり方に対して理解をしてほしいですし、うん、どんどん取り入れて、また外部のですね、自分たちのメソッドだけじゃなくて、うんうん、外部の企業とかコンサルタントの方々の意見も取り入れて、うん、推し進めてほしいです、
まあ、ルール決めの中でっていう形が分かりやすいんですかね、形からっていうか、例えば朝起きたらおはようございます、
うん、
で食卓についていただきます、うん、終わったらごちそうさま、
うん、
で行ってきます、うん、ただいま、
うん、
初めての人に会ったらこんにちは、うん、とかですね、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうところなんでしょうね、形から入るっていうの、具体的に言えばですね、う
ん、なんか普通の会社でも、うん、もう普通の健常者でも、うん、それ ってあると思うんです。私も新しい会社に入った時に、うんうんうん、そこのルールとか分かんないじゃないですか、うんはい、だから考えがないんですよ、そこの会社の考えとか、うん、だけど形から入っていくことで、うん、だんだんその考えが生まれてくるというか思考ができてくるから、やっぱり形から入るっていうのもすごい一つ、いいことだと思います。
ただこう目で見て覚えるってこともあると思うんですよね、はい、だから他の人がやってると、うん、あそれなんとなくだけどしなくちゃいけないかどうかは別なんだけど、こういう時はこうなんだなとか、うん、こうなんかインプットされて目から入ってくるし、うん、学習もするっていうところで形からっていうところなのかなと思いますけどね、
うんうんうん、そうですね、
なるほど。
で僕たちそのチャレキッズがやっていこうとしてるところはどちらかというとそのキャリアの方なんですよね。
ですよね。
早い段階からその社会に関わることが楽しいんだとか必要とされることが喜びなんだということを子どもの時から感じるようになって、うんうん、実際その職業訓練のに移行した時もですね、その自分のキャリア感とマッチングが早くできるようになればいいなというところにもつながってくるので、この両輪ですね、キャリア教育と職業教育、非常に大事だなと思いました。
なるほど、うん、まあでもコミュニケーション能力やっぱり必要やね。
もうね、これも本当健常者のか僕もそうなんですけど、ね、常に言われますよね、何が仕事ができる云々じゃないよと。いや、
よく言われるのは、飯をおごってもらったらごちそうさまぐらい言っとかんといかんよと、あいつ言わんかったってなるじゃないですか。これ絶対コミュニケーション能力
で、まあ、そうですよね。まあそこで、まあ今のはちょっと極端な話かもしれませんけど、その後、まあお礼のメールをするとか、まあ、やっぱこう、会ったりして、こう、コミュニケーションを深めていく。
あれ、でも僕は、この形から入るってまさにそうで、自分の先輩が、さらにその上の先輩からご馳走してもらったら、まあごちそうさまで言っとかんやとか言われるわけでしょ、はあ、俺だからその間に入る、まあ、会社で言ったら中間管理職みたいな人が社長にごちそうさま言っておいでというようなもんじゃないですか。
そうです。で
そうやってこう上の人がちょっと教えてくれるとか、でこう俺はいいようのにあいつは言ってないと、それを言っとかないかんとかですね、だから形から入っていくって。
そうですね、
まあ、部活とかみたいなもんですよね。
そうですね、
やっぱルールなんですね。コミュニケーション力か、頑張ろう。
頑張りましょう。で、まあ、このセミナーの後に質問が出てきたんですけど、その質問の中で出てきた声としては、やっぱりその保護者側のそういうふうな取り組みとか、もどかしさとかできてないところと、企業をつなげてくれる団体とか存在とか、そういうアクションはないんですか？
来ちゃった。
来ちゃった。
来ちゃった、うち。
そうなんです。あ、やっぱりそこに、皆さんその欠乏感というか、そこの期間がないなっていう思いがあるんだっていうことなんですよ。企業側はその時に何て言われたと思います？それは自助努力ですって言ってます。
そうでしょうね。
それはもうもっとお父さんたちお母さんたちがもっと発信してください。
そうだと思いますね。
そんなことできるわけないじゃないですか。ね、
簡単にお父さんとかお母さん方も学校側もですけどね、こうしてほしいってもっと具体的に言ってほしいなと思ったりするんですよね。一緒に企業さんと一緒にコミュニケーション能力セミナー講座を子どもたちとも一緒に受けましょうとかですね、なんかもっとそうやって本当に実際困ってるとか困るだろうということは、まあ今チャレキッズやってるね、中Pも自分もわからないこと多いじゃないですか。
もう知らないことばっかりです。
だからもっと言ってくれたら嬉しいなって思いますよね。
でも本当ね、今からだと思うので、本当にそこの、皆さんのニーズを汲み取って、ね、発信していければ。
だから仕事があるとかないとか、仕事を作るとか、企業さんにこういう仕事ができるからやらせてくれとかいう前の話ですからね、あくまでも人としてってとこですもんね。
そうです。
ああ中フィー頑張らないかんね。
頑張らないかんとですよ、ちょっと
頑張らないかんね。
またね、そしてこの発達教育センターの、はい、セミナーがですね、今度はまた来週、再来週かな、はい、1月の26日月曜日、
はい、
こちらがあります、知るから始まる障害者雇用というですね、ありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
なるほど。
以上、チャレキッズのコーナーでした。
しっかり勉強されてますね。
ありがとうございます。
ちょっと曲の方に移りたいなと思うんですけども、
はいはいはい、
オープニングでも20年前の話、はい、20にこだわった話してたんですけど、今日ご紹介するというか、かけさせていただく曲は、イノセントワールド。
データ。
みんなが知ってる、ミスター・チルドレン。
大好き、はい。
大好きですね。僕も、東京出たぐらいの時、昔知ってます？ CD シングルってあったの？ちっちゃい CD、
縦長い、縦長い、
知ってる？
持ってる持ってる。
あ、本当？はい。もう今見かけないですね。マキシシングルとかね、なんか言うとるでしょ。
でもあれパソコンに入れれないですよね、あれ。
あ、そう、アダプターがついてるんですよね。
あ、
入れられないですか？
入れられないんじゃない
かな。こんな小さいじゃないですか、60センチだ
け。入れられますよね。
60センチじゃないよ。
多分
なんかこんなはめ込むアダプターみたいなのがあったんですけどね。
ありましたね、
はい。で僕ちょっと今日はなんであのイノセントワールドって言ったかっていうと、
はい、
僕あの純粋な世界っていう意味ですから、
うんうんうん、
あの今の知的障害ね、子供たちとかが、
うんうん、
あのもう賭け値なしというか駆け引きなしで、うん、この職業になりたいとかね、
うん、
パッとこうその純粋な世界とか社会の仕組みがこう、ね、できたらいいなっていう思いも含んでちょっとイノセントワールドということで、
いいですね、
はい、ということで
みんなで帽子かぶろう
ということで、うん、ミスターチルドレンでイノセントワールド。